12月定例会を開催しました。会期11月27日から12月19日。定例会の内容から市民の皆様にぜひお伝えしたいものを掲載します。出来事、議案審議、一般質問、次回は3月定例会。主な内容、議案13件、発議4件。ピックアップ、ここに注目。菱間研修所設置条例を可決しました。議員報酬を改正しました。議員定数を改正しました。12月補正予算を否決しました。内容終わり。菱間研修所設置条例を可決しました。議案名、笠岡市菱間研修所設置条例の制定について。質問、どういう議案なの？回答、平成26年に廃校となり、地元の自治組織や市外の高校が活用していた旧菱間小中学校を研修所として整備し、地域の活性化を図るものです。議案が上提された9月定例会では、継続審査とし、今回可決しました。質問、どうして継続審査にしたの？回答、9月定例会では、菱間の地域資源を活用した学習・研修を推進し、笠岡諸島の活性化に寄与するため、設置条例を制定する。他に公的施設のない島内において、地区のコミュニティ活動拠点として利用し、施設の指定管理を念頭に考えている、などの説明がありました。審査の中で執行部から、施設の指定管理に関して、菱間の住民に十分説明できていない、との回答があったため、菱間の住民に理解と協力を得る必要があるとして、継続審査としていました。12月の総務文教委員会では、執行部からその後の菱間での協議の報告があり、十分な理解と協力を得られたことを確認し、今後の指定管理に向けてのスケジュールの説明もあったことなどから、原案の通り可決すべきものと決定し、本会議でもそのようになりました。議員報酬を改正しました。議案名、笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、笠岡市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例の制定について、質問、どういう議案なの？回答、まず、発議第3号、笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、議会行政改革特別委員会の答申結果による報酬額での条例改正とするものです。この答申は、平成28年6月から1年半をかけ、同特別委員会で調査研究し、平成29年12月に議長へ答申したもので、議員報酬を正副議長、議員でそれぞれ8万円ずつ増やすものです。答申の提出後、笠岡市議会基本条例第26条、議員報酬の額を定めるにあたっては、笠岡市特別職、報酬等審議会条例に規定する笠岡市特別職報酬等審議会の意見を尊重しなければならない。議員報酬の見直しにあたっては、市政の現状と課題、将来の予測及び展望を考慮しなければならない。に基づき、笠岡市特別職報酬等審議会の意見聴取のため、議長から市長へ審議会開催の依頼を行いました。その後市長から審議会に諮問がなされ、3回の会合を経た後、審議会から答申があり、 結果が市長から議長へ通知されました。審議会からの答申は議長を37,000円、副議長を33,000円、議員を30,000円増とするものでした。発議第3号の表です。議長現行52万円、特別委員会の答申60万円、報酬審議会の答申557,000円、副議長現行46万円、特別委員会の答申54万円、報酬審議会の答申493,000円、議員現行42万円、特別委員会の答申50万円、報酬審議会の答申45万円。表終わり。発議第4号、笠岡市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例の制定について、ではこの審議会の答申を尊重し、また笠岡市を取り巻く現状等を熟考して、議員報酬及び期末手当の額から100分の10を減じる減額特例の条例を制定するものです。これにより報酬額は次の通りとなり、次回の市議会議員選挙後から適用されます。発議第4号、特例条例の額100分の10減、議長54万円、副議長48万6千円、議員45万円。また、議員のなり手不足解消には、国による早急な法整備などが不可欠なことから、発議第6号で地方議員の環境整備を求める意見書を国の関係機関へ提出しています。議員定数を改正しました。議案名、笠岡市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について。質問、どういう議案なの？回答、議員定数を2名減じ20名とするものです。22名から20名に。笠岡市議会基本条例第25条、議員定数は議会が有する権能を十分発揮し、議会において活発な議論が行われるよう定めなければならない。議員定数の見直しにあたっては、市政の現状と課題、将来の予測及び展望を考慮しなければならないに基づき、議会行政改革特別委員会で答申した通りの内容で改正し、次回の市議会議員選挙から適用されます。12月補正予算を否決しました。議案名、平成30年度笠岡市一般会計補正予算第8号。質問、どうして否決したの？回答、この予算案はより詳細な審査をするため予算決算委員会へ付託され、さらに各分科会へ審査を委嘱し精査されました。このうち関越行動劣化調査事業については12月補正予算で修繕した後、改めて今後の維持管理のための劣化調査をし、追加修繕が必要であれば来年夏に行いたいとの説明がありました。また、関越行動は社会教育施設であると同時に、笠岡小学校の式典行事に使用されるなど、地区住民に長年愛着を持って利用されているという説明もありました。委員からは、それだけ重要な建物として考えているならば、今後を見極める調査として、将来の構想を含めた説明をいただき、補正予算ではなく、当初予算で計上し行うべきでは、との意見や、寄付者のご意向や愛着のある建物なら、それなりの調査と予算が必要であり、単に建物の超寿命化の修繕調査にすべきではない、との意見がありました。 今回修繕し、安全に使用できる関越高道を今後どのように扱うのか、寄付者の遺族などの意向や皆さんの意見を伺い、きちんとした構想のもと、来年度の当初予算で調査費用を計上していただきたいということになりました。また、有害鳥獣被害対策事業については、近年イノシシ被害が急増し、特に北木島は顕著で、市全体の被害報告の約 22% を占め、速やかに駆除を行う必要があり、北木島をモデルケースとし、民間業者に調査・駆除をお願いしたいとの説明がありました。委員からは、まずもって対応が遅すぎる。北木島は一人暮らしの高齢者が多い。近年では日中軒先まで出没しており、何かあってからでは遅いという意見や、北木島での現状は十分に理解でき、この事業は必要だと思う。しかし、被害は島嶼部だけでなく、市全体の問題である。現に陸地部では、イノシシに噛まれ、感染症で入院された方や、バスへの接触など、人的・物的被害が出ている。北木島での被害報告が急増していると言われるが、実際被害に遭っても、報告しなければカウントされず、実態を十分に掴んでいるものではない。市全体の有害鳥獣駆除対策計画の作成が喫緊の課題だ、などの意見がありました。公平・公正の意味でも、有害鳥獣駆除対策の市全体の計画を早急に示し、場当たり的な補正でなく、当初予算で有効な対策を実施していただきたいということになりました。予算決算委員会では、さらに補正予算のあり方についても意見がありました。補正予算は、喫緊の必要に迫られ、計上されるべきもので、新規事業は当初予算で計上すべきもの、これまで議会としても苦渋の決断で修正してきたことについて、理解いただけていないことは非常に残念である。7月豪雨災害関連や、ブロック塀安全対策、国庫・県支出金の事業など、時期的に予算化が必要なことは重々承知しているが、これまでも補正予算で提出されるべきでない事業があり、その度に議会は修正してきた。本来のあるべき補正予算編成をしていただきたい、という意見が上がり、採決の結果、否決すべきものとなり、本会議でもそのようになりました。